まっこと人物辞典
第559ページです。
今日は大丸神戸店執行役員店長の松原明子さんにお越しいただいております。松原さん、こんにちは。
こんにちは。
お呼びいただいてありがとうございます、
よろしくお願いいたします。先生、
はい、
大丸の店長さんともお知り合いでいらっしゃいますか？
あ、私ね、知り合いようけおります。
いやー、そうやと思っておりましたけれども。
いや
いや、でも綺麗な女性の店長さんで、うん、あの大丸神戸店からあのでっかい大丸の店長さん、
小さい大丸ありますか？
ない、一つもそういえばない。
いやいや、
うん、そうですか。
いや、あるパネルディスカッションでね、ご一緒したんですよ、
はい、
去年。それでそのお話のやり取りで、わあ面白いなと思って、これで出てくれませんかってお願いした。
あ、そうでしたか、
はい、うん、揃えていただきまして。
あ、いやいや、
じゃあ、 あの先生と松原さんの出会いは去年。
そうそう、それ、そうですね。
あ、そうですか。
ただ僕はあの親友が元大丸ですしね。
あ、そうなんですか。
うん、立住高典ってあの震災の後の再建の時の総務部長をしとった。
へー、
あ、これあの、よう来るでしょ、あのメッセージ、西鈴蘭
たかちゃんさん、はいはい、あの方が、
うん、
あ、そうですか、う
ん、この間まで東灘のたかちゃんさん、
そうでしたね、施設に移られたということなんですけれども。じゃあちょっとあの、じゃあ先生もご存知ないということなので、はいはい、松原さんのことを詳しく聞いていきましょうか。はい、あの松原さん、じゃあお生まれはどちらですか？
生まれはですね、兵庫県神戸市の兵庫区なんですね。
あ、
ちょっと先生、
どうしやな、
本当ですね。
先生も、
あ、そうだ、私はあの育ちがよ、生まれたのはね、母の実家で妻なんですよ。だけど幼稚園の前の年から大学1年まで兵庫、
はい、
小学校どこでした？
小学校はあの私の時は港川多聞小学校という、
あ、ま、東の端の方ですね。
そうです、で2つが1つになって、
うんうん、
はい、
中学は、
中学はですね、あの新名中学高校っていうあの、まあ、女子の一貫教育の
神話
ですね。
そうですか、
はい、あ、そう、港川多聞から神話やったら、あ、もう今あの灘行ってからの神話ですか？
いえいえ、もう少し古いので、
下山手、
はい、
うちの母親が神話なんです
。ご縁が、
九音階、
九音階、
はい、
あららら、九音階や舞踊界やつながりますね。いやいや、やっぱり先生は
人間関係だ、そんなもんや
ねえ。でそれから何を勉強されたんでしょう？
あ、大学どっちに行かれました？
大学もですね、神戸を出ずに、
うん、
高南大学に進みまして。
あら、経済かなんかですか、
ね、法学部。
法学部、ほんなんか法律家になろうと思ったんですか？
なぜそこ？
とっても恥ずかしいんですけど、卒業論文がなかったのと、
高難の法学部行ったら卒論ないでと、
はい、法学部ないと、はい、これはちょっと怠け者の自分にはぴったりじゃないかと。いや、
高校生の時から卒論のこと考えてました。
ちょっと先を読みすぎです
ね。わからないでもないです、確かに。
私そうですよね、
はい、
それで法学の勉強されて法律の世界には入らなかったんですか？
入らなかったんです。
うん、その後も大丸さん、
はい、すぐに入りまして。
なんで大丸に入ろうと思ったんですか？うん、
あの実はいくつか受けて、
はい、
で大丸はあの神戸が本社ではなかったんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと大丸にはあのエピソードがありまして、うん、うちの母と父がそれぞれお取引先様同士で、
うん、
で大丸で出会って生まれたのが実は私なんですね。思い入れがあったんですけど、あとはまあ神戸のいくつか有名な今でもある企業を受けたんですけど、
うん、
君は来なくていいっていうふうに言われまして、拾ってくれたのが、ね、はい、大丸だったという話。
いや、やっぱり、ね、神戸、あ、そうや、寝屋川の中野さんはあんまり分からへんかもしれない。
なんでしょう、なんでしょう。
あのそれは神戸はあの大丸なんですよ。
あ、
その百貨店とかいうよりもね、やっぱり神戸はもう大丸でしたね、
うん、大丸やって
ありがとうございます、う
ん、じゃあ小さい頃から、まあ、お父様お母様の出会いのエピソードとして大丸で出会ってねっていうのはずっと聞いて育ってらしたっていうことなんですね。
そうなんです。
へ
え。じゃあまずそれよう受けましたね、ね、そんなそこ受けようかという。
あ、そうですね、家からも近かったので、うん、なんか残業してもすぐ帰れるしなと
そない電車乗らんでええなみたいな、
しなと。
あ、そうですか。
それで まあ、それこそ大丸があの松坂さんと合流してになられたわけですね、
うん、そうなんです。
そこのとこはどないでした、ね、なんかやっぱ変動がありました。
まあ、あのいわゆるその両方とも老舗の百貨店だったりもしますから、うんうん、文化的には違うんでしょうけれど、ね、うん、なんかこうその元々をたどっていくとやっぱこう地域の方に支えられて、うん、で何かこう有事があった時には例えばその傘を差し出したりとかお茶を配ったりだとか、何かこう役に立てることっていうのはやっぱり両方の、まあ、本当に先人がやってこられたということで、うん、まあ、なんかこう会社は違うんですけど大事にしてるものが同じ、
うん、あ、そうですか、はい、あまりガツガツしないみたいな。
そうですね、うん、やっぱこう地域の方と一緒に支えていただいてそれでこう発展してい いくっていう、あの大丸は千木氷っていう実は言葉がありまして、ね、
どんな字か、千木氷、
先に
先、うん、
義理、
義、
うん、まあ、義ですよね、うん、で後に理
理、
あ、
だから義をまずこう先に果たすことによって、うん、まあ、結果として利益がついてくるってそういう考えがあって、で実は松坂にも同じような違う言葉なんですけれども、
どういう言葉なんですか。
諸行、諸行、ちょっと言えなかったらこれまずいですね。
もっと大分もう最初から
ですね、はい、諸行マクサ、
はい、どんな字書きますか。
それはね、うん、流れるような字を書くのでちょっと私
なるほどなるほど、はい、
同じような哲学やることですか。
そうですね、う
ん、まず皆さんにほど、まあ、あのいね、喜んでいただいてからっていうこと、
う
ん、
そうですね。
就職されて最初 あの勤務先はどこやったんですか。神戸。
神戸なんです、
うん、
何フロア。
いや、あの時実はですね、あのお店の、まあ、候補を3つ、
うん、
行きたい売り場の候補を3つ上げようという選択肢がありまして、で、まあ、例えば私全部もう他行きたくなかったんで、神戸店神戸店神戸店、
なるほどね、
でこう書いたんですけど、私当時あのインテリアコーディネーターになりたくて、
う
ん、でこう住文化用品っていうのがありましたんで、そこを書きましたら、うんうんうん、全く違うおもちゃ売り場に配属されちゃった
あ、そんなもんですか。
そこがキャリアの
スタートです。まあ、そう行く場所は第一志望に、
そうですよ ね、大丸っていうね、う
ん、はい、神戸店。
おもちゃ売り場何年ぐらい売られました。
おもちゃはですね、実は半年だけでして、でその半年隣 あの文具に行きまして、
うん、あ、ちょっと成長したみたいな。
ちょっと成長しました
お子さんから字かける
なり、字かけるようになりまして、はい、でその後2年目から、あの実は今大丸神戸店のこう神戸店ですねの周りに広がっているの旧居留地、
はいはい、
あれのこう開発をする、うん、そういう舞台に入れて、
あ、ほな長澤さんなんか、ね、
そうなんです。
長澤さんとは
当時 あの支店長さんでね、
あ、
まあ、いろいろあの賛否はあるけど、やっぱりあの人があれだけ、うん、面としてね広げられたような、あの本部が崩れても神戸の大丸は倒れなかったようなことはやっぱりあると思うんですね。で地域を大事にするよね。そうですか。
そうなんです。
その舞台に行かれて、
はい、そこでも19年ぐらいずっとこうやらせていただいたので、町がこうどんどん町並みがこう形成されていく過程を、うん、まあ、スタートはその当時の長澤店長にいろいろこうあのご指導もいただきながら、私はもちろんペーペーなんで下働きなんですけど、いろいろこうなんて言うんでしょうね、思いを伝えていただいたり教えていただいたりというところで成長させていただいたと、う
ん、それでその後はどこへ、神戸の次はどこに行かれたんだ。
実はあの神戸の次に芦屋の店長させていただいて1年間、
はいはい、神戸の平からすぐ芦屋で店長になったんですか。
あ、ですね、神戸も、その神戸の周りの周辺の部長を4年ほどやらせていただいて、
うん、
その後本館の中の婦人服関係、婦人雑貨関係、婦人関係で1年間、
はい、
部長させていただいた後に
芦屋の、
はい、芦屋の店長させていただいて、
モンテメール、
そうです、
ね
ね、
1年だけ、
1年だけだったん
です。その時は、
はい、で次どこに移動です。
はい、あのだから本館1年、芦屋1年、うん、その後1年は出向したんですね。
え、どちらに。
あの実は出向と言いますのも、今その会社はないんですけれども、 婦人靴とか紳士靴とかいろいろこうその平場って言われる百貨店が自主運営している売り場ありますよね。そこにいていただいている社員の方たちを全部管轄統括するっていう会社が別にありまして、販売会社で、それで神戸スマ芦屋で多分550人ぐらいいらっしゃったと思うんですけど、そこの部長をさせていただいて、1年ごとにこうやることがどんどん変わっていきました。
それ対応するの大変ですよね。
ね、大変なんです。慣れた頃にまた次また次
と、運動はね。でその後は、
その後、東京に、はい、呼んでいただいて、
東京大丸、
東京大丸に行きました。
そう、何をしましたの、東京
大丸。東京大丸はですね、行った時に、それこそ1階から6階までいわゆるその特選と婦人関係ですよね、を全てちょっとやらせていただいて。
え、東京駅にあるあの大丸ですか。
そうなんです。
私絶対東京行ったらあそこで買い物するんですよ、お土産は。
僕あそこの、 あの、はい、お弁当庫で、
あー、ね、ね、すごい買いやすいところにもあるし、いいもの揃ってるし。
ありがとうございます。
東京大丸に行かれて、
その後今度松坂屋上野店、
はいはいはい、
の店長を1年させていただいて。
だからさあ、かその1年で変わって、普通やったら失敗しそうから左遷されるとこ、どんどんどんどん
ねえ、
うん、
大きいと
やっぱ運動なんです ね、
ねえ、
そうです、違います、
いやいや、それはもう、いや
会社はかけてみたんじゃないですか。
あ、ちゃんとかかった
そうですよ、かかってますから。
これで上野から神戸ですか。
いや、上野から今度東京大丸にもう一回帰って、うん、その時には店長として
東京大丸、
東京大丸4年間店長させていただいた。
それがあの東京駅のところの
です、はい、へ
ー、
今も大丸の顔です
よ、ね、
ところがまあ4年間のうち3年間がコロナで、
うん、あ、ちょうどその時期、
はい、だから、
まあ、大変なんちゃいます、百貨店さんって。
トニアの百貨店もそうですし、うん、あのやっぱり駅にたくさんのお客様がお越しいただいて、東京っていろんなラインがつながって、ね、どんどん東京駅が魅力化して、そこにいらっしゃるお客様を大丸の中に入っていただくっていう、そういう戦略だったので、うんうん、まあ、自力集客というよりは駅に来ていただいてるお客様に入っていただく、うんうん、ところが駅に誰も歩かない。
あ、やっぱりあのコロナの最中あの辺もガランとしてました。
もう私もう今でも写真ちょっとこう探したら出てくるんですけど、あの八重洲北のコンコースに誰も毎日歩いてない、ね、はい、そんなことってあると思いながらちょっと写真を証拠で残したんですけど、
こんな時代が来たんやと、
来ました。
うん、
でも本当にあの1日 10.5 万人入ってましたので、はい、来ていただいてたので、1年間で東京ディズニーランドさんの入園数を上回るぐらいの入館数が実はあったんです
けど、あるでしょうね、うん、横にあんだけのもんがあ
った。そうですよ ね、
ね、
ところがもうそれがもう1万人2万人の話になりまして、うどうしようかと思って、もう本当に困りました。
まあ、それは個人の責任でなしに社会全体の ね、 ね、日本全体だけど、あの時最初から私4年や言うとったんですよ。
あ、おっしゃってますね。
あれ100年前の時も4年目でなんや運算無償するように終わったんです、スペイン風邪の時。だから本当にあのスタートの時から言うてましたよね。
それはすごすぎてちょっと言葉が出
ない。必ずしもね、自然科学ではないですから同じことが法則として起こるわけではないけど、ある程度あの参考にはなるわけですよ、
歴史ってね、
うん、な100年前のスペイン風邪の時よりは人口がものすごい増えてると、
はい、
その点ではね、広がりやすい、死ぬ人もだけど医療も発達してるから前よりは抑えられるやろう。で予測としてね、あの決してあの確証があったわけではないですけど、地震なんかでもそうでね、
はい、
何年か間隔に起こることは起こるんですよ。それ歴史だ、そういうもんでね、
うん、歴史家の先生ならではの視点っていう感じ、
勉強になります。
いやいやいや、はい、それで、はい、いいよいいよ神戸に帰ってこられて。
そうなんです、うん、この、去年の3月1日から、
はい
はい、神戸に。
ちょうどじゃあ丸1年
丸1年です。
どうです、神戸前におられた時と比べて、神戸店。
そうですね、あの帰ってきて思うのは、東京は本当にたくさんの人がこう戻ってきていただいて、うん、たくさんの方来ていただくんですけれども、 足元のお客様が割とこう少ないんですよね。やっぱこう出張旅行のお客様が多かったりだとか、うん、ということなんですけど、神戸って本当にあの足元のお客様が、あのやっぱりこう街を愛していただいて、で百貨店を愛していただいて、で私たちもこう愛してっていうことで、ものすごくなんかこうお客様とか街がこう近いというかですね、とても愛に包まれたエリアだなというふうに思っていて、ありがたいなって思いました。
で、ね、あの神戸やっぱりね、三越もあったんですよ、三戸町6丁目だけど、かなり早くにあまりお客さんがなくてね、閉ざされ、で祖豪がね、どっちかというと新興勢力でね、
はい、
祖豪がずっと三宮の駅前で発展、あの昔からの神戸の人たちはやっぱりあの本当に大丸へ行こういう言い方ですね。
あ、なるほどね。
西の人も東の人もね、
はい、何かあったらまず大丸、ね、うん、
だからあれだけ の, あの手間かけた建物を再建されたのが良かったですね、
はい、本当ですね、
うん、あのチャチな、ね、豆腐に目鼻つけたようなビルと違って、
そうですよね。え、すごい根本的なこと聞いていいですか。百貨店の店長さんってどんなことされるんですか。
そうですよね。
でも全然想像がつかないというか。
あ、そうですよね。でもまあそのやっぱこうどこの企業さんもそうだと思うんですけど、まあ、成長のこう成長に向けてのその戦略を練って、うん、戦略に応じた組織を作って、
うん、
でまあ、あのいろんなこう計画、プロモーションの計画だとか、うん、いろんなこう計画を立てながらそれをこうぐりぐりこう回していって、うん、まあ、それをこう指揮監督するっていう、うん、そういうこと。
まあ、極端に言うと片一方は在庫管理があるし、ね、マーケティングしながら、で片一方は人事の掌握もあるし、
ね、
大変ですね。
いやでもあのあと結構時間がなんていうのかな、時間を使っているのがお取引先様とこうお会いしたりすることがとっても多いんです
ね、うん、なるほど、そういう関係作り、
はい、
そこもやっぱ大事ですよね。
そうな、やっぱ神戸ってちょっと離れてるじゃないですか。だからやっぱこう東京に本社の方が多いので、うん、割とこう大阪とか京都で下車されて一泊されたりとか、うん、なかなか神戸にこうあともう一歩足運んでいただける方っていうのがちょっとこう本来は少ないんでしょうけれど、
はい、それを引っ張らなきゃね、
はい、もうやっぱ人気家業だと思うので、う
ん、
やっぱそこをちょっとやっぱりどれだけの方たちと、うん、まあ志を一緒にできるのか共感できるのかっていうところかなと思って時間かけてます。
最後にじゃあ今後の松原さんの、
う
ん、
目標というか夢というか
ご自身のプライベートのことでも結構です。はい、
あのプライベートはですね、うん、あの私フラメンコを長年やってまして、
フラメンコダンサー、
はい、
なんかでもそんな雰囲気終わりな感じなんですよ、皆さん、はい、
なのでまあ、ちょっとあの還暦が近いんですけど私、
そんな風にも見えない、
はい、あの還暦のタイミングで赤いドレスを着てフラメンコが踊れたらいいなと。
あ、かっこいい、
ちょっともうちょっと贅肉落とさないと難しいかな。
いやフラメンコなんかあんまり贅肉のある方がいいんですから。
いやと思います。
そうなんですけどね、
はい、いや素敵な夢ですね。
いやいや、そらそらそのフラメンコ賞せなきません
ね。そうですね、うん、
はい、
いやでもますますのこの大丸神戸店のこの盛り上がりを期待しておりますので、
はい、
はい、これからも頑張ってください。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お呼びいただいてありがとうございました、
はい、今日は大丸神戸店の執行役員店長松原明子さんにお越しいただきました。松原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。